今日の説教の結論は、このルカによる福音書22章の62節、61節から2節、主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。ペテロの三度の主を否定する言葉は四つの福音書すべてに記されています。初代教会にとっては決して忘れることのできないことでありました。ここにはペテロを見つめた二つの眼差しがあった。一つは門番の女性の眼差し、まあルカ福音書は門番とは書いていないんですけれども、まあ、女性、ある女中がというふうな訳が56節になされておりますけれども、もう一つの眼差しというのはイエス・キリストの眼差しであった。シモン・ペテロはこの出来事を通して文字通りペトロ、岩となっていった。これは信仰者の原点を見るような出来事でありました。オリーブ山で捕らえられたイエスは厳重な警戒態勢のもとに大祭司の家の庭、家に連れて行かれた。これが54節に書いてありますね。大祭司の家に連れて入った。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。まあ、マルコ福音書はそのようにあるのでありますけれども、ペテロは遠くからイエスの後について大祭司の中に、まあ、紛れ込んだ。その夜の出来事が今日の中心のテーマとなっております。そこで予告されていたように、主イエスによって予告されていたように、ペテロは小麦のようにふるいにかけられた。まあ、関係者は大祭司の屋敷の中庭の中央に火を焚いて、まあ、暖を取っていた。その時、これが56節から始まります。門番の、まあ、女性婦人が火に照らし出されたペテロの顔をじっと見つめ、この人も、一緒にいましたというふうに言いました。ヨハネ福音書によれば、ペテロともう一人の弟子が中庭にいたと書いてあるんですね。もう一人の弟子は大祭司の知り合いだったので、ペテロは初め門の外にいたと。で、門番の女性に話し中に入れてもらったという記述があります。まあ、この門番の女性は、まあ、何気ないつもりで、この人も一緒にいましたねと、そう集まっていた仲間たちに言った。ところがイエスは今捕らえられて、大祭司の奥では、まあ、裁判がこう始まろうとしていた。そのような事態の中でペテロは自分の顔をじっと見られ、まあ、自分の身の不安というんでしょうか、心配というんでしょうか、そういうものに襲われていったのではないか。とっさにペテロの口を出たついて出た言葉がその次の言葉であります。これが57節でありますね。しかしペテロは一緒にいましたということを打ち消して、私はあの人を知らないと言ったと まあ、これが第一人であります。58節、少し経って別の男が今度はペテロを見た。そしてお前もあの連中の仲間だと言った。その時ペテロが答えた。いや、そうではないと言った。まあ、自分の仲間、あの連中の仲間だということもまた否定をした。そして1時間ほど経つと別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言った。最後の男はペテロのガリラヤなまりの発音を証拠としてあげ、ですからここにはなぜならという言葉があるんですね。なぜならあなたはガリラヤの言葉を話しているじゃないか。じゃあこの動かぬ証拠に対してペテロは、あなたの言っていることはわからないと言った。まあ、ですからペテロのが、まあ、ガリラヤの出身であるということが分かって、そして、動かぬ証拠というものを突きつけられて、しかしこれを否定した。他の福音書ではペテロが打ち消した、あるいはそんな人は知らないと誓っていったと、大変、強い否定の言葉が気持ちを強く表している記述が他の福音書にはありますが、まあ、ルカ福音書は淡々と事実をだけをこう記していると、あのガリラヤの言葉を語っているあなたはですね、あのナザレのイエス、ガリラヤのイエスと同じじゃないのか、その仲間なんじゃないのかという、そういうことであります。しかしこの3回のペテロのイエスを否定するという、あるいは仲間を否定するという、そういう出来事は、これは私たちの日常生活の姿なのではないか。キリストとの関係が問われるとき、普段問題のないときは威勢がいいが、自分の何か不利益になるようなことが推測されるならば、私たちもたちまち自分とキリストとの関係を否定してしまう。これが我々の姿なんじゃないのか。ペテロは遠くからでもイエスについて言ったとありますね。そこで門番の女性にこう話しかけられた。ですから門番の女性は特にペテロをここで問い詰め、あるいはペテロを何か訴えるといったような、そういう強い意志は、そういう状況ではなかった、そうではなかったんだろうと思われます。それでも自分がキリスト者であるということを告白していくということは簡単なことではないのであります。イエスこそ主です、私の救い主ですと、この礼拝において我々はそう告白するわけですね。信仰の告白をする、その信仰の訓練を受けていないと私たちも同じことになっていく。私たちはこの世の状況の中に生きております。そういうことのいろいろなこの状況に対応しなきゃならない。そしてついつい我々は信仰の告白に立つということを忘れてしまうのであります。ペテロの答えを調べてみますと、このところの文語訳聖書はこんなふうに訳しているんですね。女よ、我は彼を知らず。2番目は人よ、叱らず。3番目は人よ、我何時の言うことを知らず。そういうふうに訳しています。じゃあこの新教土訳と我々が読んでいる新教土訳とどこが違うのか。文語訳には女よとか、あるいは人よという言葉が2回ですね、2番目3番目は男ですので、人よというふうに言葉で答えた。 言ったと。そしてこれらの言葉が実は原文にはちゃんと書いてある、まあ、そこで文語訳はそういうふうに訳したんだと思います。口語訳あるいは新共同訳はいずれもこれを省略しております。しかしこれらの言葉はペテロが一つ一つの問いに応答していたということを示しています。人間はこの世のことに丁寧に対応しなければなりませんけれども、それはこの世のことに没頭して自分を失うことではありません。56節の焚き火に、焚き火は、焚き火と訳されているこの言葉は、その前の55節に、人々が中庭の中央に火を焚いていたという言葉と実は違っているんであります。新共同訳はこの点を見事に訳している。それは焚き火に照らされてという言葉でありますね。そう訳しています。つまりこの焚き火は単なる火に当たってたっていうんじゃないと。それが56節ですね、その説明が。焚き火にこの照らされていたんだと。それは単に顔を照らしたっていうんじゃないんですよ。ペテロの内面を照らしたんだという意味なんですよ。ペテロの正体あるいはペテロの本当の姿を明らかにしたという意味で、前の焚き火とは違う、自然現象における焚き火を焚いてるっていう焚き火とは違うんだということを56節は言おうとしている。門番はそのような眼差しをペテロに注いだ。ですからその時ペテロはこの不安な気持ち、なんか訳のわからない、何と表現していいのかわからないような不安やあるいは怯え、そういうものに対して主を助けてくださいというふうに言うべきだったと思いますけれども、とっさについて出た言葉は、私はあの人を知らない、あるいはそうではない、そういう言葉でが続いていった。かつてイエス・キリストが嵐に襲われた弟子たちの乗った小舟に夜の海を歩いて近づいたことがあった。これがマタイ伝14章に書いてある。でその時ペテロは、主よ、イエス様が近づいてきて自分たちを助けてくれた、救い主であるイエス様人が近づいて我々を救ってくれた、そのイエス様に対して、主よ、私に命じて海の上を歩いてそちらに行かせてくださいとペテロは言った。その時イエスが来なさいと言われた。そしてペテロはこの言葉にの命令に従ってですね、海の上を歩いてイエス様の方に歩み始めたんですね。ところが聖書はこう書いている。強い風に気づき、口語訳はこのところを、風を見て恐ろしくなり溺れかけたとあります。風を見て、その時イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言った。あの時と同じように、今ペテロは自分の身近に吹いてきた風、三人の人たちの問い、夫人そして男たち二人、その風、それに驚き、いわばこの世のことに心を使うあまり、むしろこの世の波にさらわれていこうとしていたっていうんですよ。この世の悲しみやこの世の不安に心が占領されてしまい、奈落の底に突き落とそうとする、それがサタンの試みであります。 サタンはこの世の嵐に私たちを縛りつけ、そして溺れさせ、そして結果として死に至らしめようとしている、至らせようとしている。あの嵐の夜も確かに風が吹いていた。だけどイエス様が来てそれは収まった。しかしなお嵐がこう吹いていたんでありましょう。少し波が立っていたんでありましょう。あの夜もその波風に目を奪われた時に、目の前にいるイエス・キリストの存在をから目を離したわけですよね、ペテロは。そして波を見たんじゃないですか。そして恐ろしくなって、その見た時に風を見て恐ろしくなり溺れかけたと書いている。イエス・キリストの存在を見失って溺れそうになった。そしてその時イエス様はペテロを救い上げた、捕まえたと書いてある。この世のほんの小さな力でもこのイエスを見失うならば、我々はこの世の小さな嵐に飲み込まれてしまうんだということでありますよ。そうじゃないですか。そんな激しい国家の弾圧とかそんなものでなくても、小さな日常生活において起こってくるような、その時に我々はどういうわけかですね、いや私はキリストを信じているものですということは言えない時があるじゃないですか。それが我々じゃないですか。いつも胸を張ってですね、平常な時は、何でもない時は、はい私は今度はミッションスクールに行ってました、教会に行ってます、何でもない時は言えるわけですよ。しかしちょっとしたことであっても、この世の嵐の中に立った時に我々はどういうわけか不安になってイエスを否定してしまうということさえ起こってくる。これが我々だっていうんですよ。ペテロは我々を代表してるわけですよ。これは我々の姿なんです。ここには自分の命を自分の手で救おうとしているペテロがいる。この小さな嵐をなんとか自分の手で解決しようとしてるんじゃないですか。しかし我々はここで見なきゃならないのは、もちろんそういうことも必要なんだけれども、イエスをキリストと告白するその信仰のことなんじゃないですか。聖書があるとすることは、イエス様は言われた、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。自分の命を何とか自分の力で救おうと思っている、そういう我々ですよ。しかしキリストを信じ、キリストの信仰のキリストをイエスをキリストと告白して、そこに立つ自分の失う、自分の命を失う者はまさに信仰の命を見出すであろう。ペテロがどのような理由からイエスを否むことになったのか、聖書は書いていないんですよ。こういう理由があったからペテロはイエス様を3回否定したんだということは一切書いてないんですよ。得体の知れない不安、何とも言えない何か不安か恐れか、わからない。ペテロ自身もわからなかったのかもしれない、自分のことが。でも何と、もう何かそういうふうになってしまった。ペテロの信仰を奪っていった。平穏無事な時は33節で、主よご一緒になら、ご一緒になら、僕にでも行ってでも死んでもよいと覚悟してます。これが33節の言葉じゃないですか。右のページにある 牢に入っても死んでもよい、そう覚悟しております。そう言ったのも実はペテロ自身の信仰から出た偽りのない嘘ではなかったんだと思いますよ。ここで嘘を言ったんじゃないと思います。それもペテロの信仰から出た言葉だったんですよ。しかし私たちの信仰の危うさをイエス・キリストは一番よく知っていた。人間の弱さを見抜いていた。ペテロ、言っておくが、三度あなたは私を知らないと言うだろう。60節。ペテロがあなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに、突然には鳥が鳴いたと書いてある。そして61節の話に続いている。ですから続いて起こっている。主は振り向いてペテロを見つめられたと書いてある。大祭司の家に連れて行かれたイエスが、54節で見たように、物理的にここに来られたとは考えられない。イエス様は捕らえられているわけですよ。しかしイエスが語った言葉をペテロが思い出したとき、主の言葉は過去の言葉ではなく現在の言葉となってペテロの心に入り込んで、そしてついにペテロに救いの出来事を引き起こした。大祭司の家にいたその場所とその時とを超えて、あの言葉をもって今ペテロにイエス様自身がここで、今ペテロが立っているこの場所でイエス様は語っているんだ。その時ペテロの方も現実の恐れから主に向き直って主に振り返った。ここでは60節は主は振り向いてペテロを見つめられたと書いてますよ。主はここでペテロのところに向かってきたんだということですよね。これに対して実はペテロの方も目の前に来たイエス様に対してペテロも向き直ったと思います。32節は、あなたはサタンのふるいにかけられる。しかし32節ではどういう言葉が書いてあったか。右のページの方ですね。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。あなたは私を裏切るだろうという言葉と、その前にイエス様はあなたはふるいにかけられる、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、この言葉とそれを語った主イエス・キリストご自身が一体となってペテロの前に来たんだ。時と場所とを超えて、あの言葉とペテロが思い出したということは、あの言葉とともにイエス様が来たということですよ。そう聖書は書いている。ペテロの心にイエス様が入ってきた、あの言葉が入ってきた。その時ペテロは自分から神へと引き出された。自分の中での恐れ、不安、そういうものに満ちていたペテロ、自分自身の中にとらわれていた自分、 そういう自分から神へと向きを変えた、あるいは神へと引き出された、それが実は外へ出てということの意味ですよね。場所的な意味じゃないですよ、これは。外へ出てというのは、そういう自分から外へ出た。しかもそれは引き出されたという意味を持ってますよね。イエス様によって、イエス様の方を、神の方を向くようにと引き出されたんじゃないですか。そして神の前に激しく泣いたということですよ。人の前でもあったと思うんですけども、これは神の前にと泣いたというふうに読まなきゃならないと思うんです。神の前に引き出されたんだもん。そして自分の自身の姿を思い起こさざるを得なかった。そしてイエス・キリストの言葉の真実を思い起こさなかな、思い出した。あなたはサタンに試みられるだろうが、しかし私はあなたの信仰が失せないようにとあなたのために祈ったという、その言葉を思い出したんじゃないですか。それは単なる言葉じゃないんですよ。そう言われたイエス様とペテロが出会っている。コリント書はこう書いてますね。第2コリント7章。神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、この世の悲しみは死をもたらす。どんなに泣いても、もしそれが単なる自分だけのこと、この世だけのことであるならば、それは悲しみで終わってしまうだろう。しかし神の前における悲しみ、神の前で流される涙は、我々に悔い改めを生じさせ、救いに通じるものを私どもに与えてくださるんだということですよ。これはコリント書の言葉で、よく言われますような、ペテロの涙とユダの涙の違いというふうにも言うことができる。これについては今日は言いませんけれども。そしてこれから歌う賛美歌243番というのをこれから歌うんですけれども、有名な曲なんですけれども、この賛美歌のについて、梅染さんの本にはこういうふうに書いてありますね。この歌が作られた、そのここに皆さんの賛美歌を見てみますとですね、左の上の方に楽曲の上の方に作詞者の名前が書いてあるんですよ。作詞をした人で、右の上の方には作曲をした人が書いてあるんですけど、いずれも日本人ですね。でちょっとここで、ローマ字で書いてあるのでちょっと読みにくいかもしれませんけども、一人は伊予木俊夫という人で、もう一人は梅田真嗣という人なんですね。実はこの二人は、実は関西聖書学校という進学校の学生だったんですね。でそれは昭和、これは1951年と書いてあるんですけども、戦後、この伊予木さんという方はですね、戦争に行って、そして帰ってきて、そしていろいろ迷っていて、そしてついに洗礼を受けて神学生になった人だったんですよ。そしてある時にですね、この1951年ですかね、教会の祈祷会にこう出かけた時のことが書いて、その本に書いてありましてですね、どういう経緯でこの作詞をしたのかということなんですね。その一部分ですけどもですね、それがですね、この今日のこの聖書の箇所を実は思い起こしたなんだというんですね。ペテロの涙っていう、そういうところだったんです。そしてその聖書を読んだ時に僕が受けた衝撃は大きいものでした。ボーダとして流れ来るものを抑えもせず、 2階の祈祷室、教会の祈祷室へ駆け上がるようにして机の前に座り、手にしておりましたノートの端に書き綴ったのがこの243番の2節の言葉でありましたと。これが今日のこれから歌う賛美歌の2節を味わっていただきたいと。あ、このそしてこの伊尾木さんと梅田さんというのは、共に進学生だったんですけども、同じ寮に入って、そして一緒に作詞をしたというような経緯が書いてありました。まさにこの聖書の言葉から受けたこの衝撃っていうんでしょうか。それが作品賛美歌になったのがこの243番であったと。そういうことも書いて。であります。このことを通して私たちもここにキリスト者の原点があるのではないか、ペテロと同じような経験ではないかもしれませんけれども、同じような形を持って我々はここからキリストに従っていくものでありたいというふうにお祈りいたします。お祈りいたします。